女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと土井でーす。皆さんこんにちは。いよいよ12月に入りまして、師走となってしまいましたね。皆さんお元気ですか？なんか12月になりましたけれども、めっちゃめっちゃ暖かいというか、なんかあの夏日になったところもね、この前ありましたけれども、大丈夫かなっていうようなね、本当におかしな天気が続いてますけども、まあさすがにこの週末は寒波がやってきてね、ちょっとは冬の雰囲気が出てくるのかなとね、いうふうに思いますけれどもね。え、この後ろで流れてるジングルベル、この曲が流れててね、汗をタラタラかいて、なんか街を歩いてるっていうのはちょっと微妙な気がしますもんね。ということでね、まあぜひ、クリスマスにはなんか雪が降ってきたりして、ホワイトクリスマスとかっていうのが一番いいですけれども、まあめちゃめちゃね、北海道とかで住んでらっしゃる、寒いところでねいらっしゃる方は別にね、雪は見慣れてるからなっていうことはあるかとは思うんですけれどもね、まさか沖縄ではね、雪降らないでしょうしね。なんか去年かなんか一昨年ぐらいでしたっけ、一回ね沖縄でも雪がね、なんか何十年ぶりかっていうぐらいで降ったという話でしたけれどもね。前回もお話しましたけれども、皆さんどうですか、クリスマスの用意徐々に始めてます？なんかねえ、この頃街の中でね、クリスマスの雰囲気はあっという間にね、進んだと言わないですかね。準備がね完了して、なんか街はクリスマスの雰囲気ですけれども、なんとなく、盛り上がりにはなんか欠けてるような気もしてるんですけど、まあそれはもしかしたらスカーレットドイだけの話かもしれないですよね。でここでね、クリスマスの話はさておいて、このね、あのスカーレットドイのスカーレットというのはね、いよいよというか来年のね秋の始まるNHK の朝ドラのタイトルになったということでね、ちょっとびっくりしましたね。さすがにね、スカーレットドイが主役のね、ヒロインを務めるとかっていうわけでは全くございませんが、皆さんも多分知ってるとは思いますけれどもね、ヒロインは戸田恵梨香さんがね、するらしいですね。なんか実は昔、小野真知子がしてたね、朝ドラの時ですね、越の三姉妹のお母さんの、朝ドラ、名前がすぐ出てこなくて、もう最近本当にやばいなとは思ってるんですけれどもね、あのドラマに、ね、子役で出てたらしいんですね。そんなに前やったんかなって思ったんですけどね、意外と結構もう時間が経ってるみたいですね。ということで来年の秋にはスカーレットが朝ドラで毎日流れるというか、放送されるということなので、来年はね、スカーレット同意の年なのかなとかって勝手に思ってるんですけれどもね。でもね、よく考えてみるとスカーレット同意の来年、実は年男っていうような、ことで、エトがやってくるって言ったら言わないですか。年がね、いよいよ4回り目になると、エトが4回り目になってしまうということでね、36歳ではなくで、48歳までね、いよいよなりますということなんですね。 もうなんか最近年齢のことがほぼほぼ把握できてないというかね、認識ができてないので、まあ、特に何歳でも何もね思わないような気がしてるんですけれども、まあでもなんかね、あ、そうか、来年はイノシシ年やから、へー、48歳になるんだな、ついに、ってちらっと思ってた時にね、その朝ドラがね、スタートということになったので、なんかもしかしたらいい感じなのかもしれないなっていうふうに勝手に思ってるんですけどね、皆さんはね、そろそろ、まあクリスマスのようにそうなんですけどね、あと1ヶ月過ぎましたのでね、年明けの、まあ、準備、まあ、年明けというか年をね、迎えるにあたってそろそろね、まあ、年賀状の準備とかも始めなければならないなっていう方も多いかと思いますけれども、まあ、多分もしかしたら去年もこういう話をしたのかもしれないですけれどもね、この季節、年賀状のね季節がやってくると、なんかね、毎日がちょっと気持ちが沈んでる日が多いなっていう方はいらっしゃらないですか。今ね、チリリンとかってね、ちょうどいいタイミングになりましたけどもね、まあそろそろこの話は置いときましょうか。あ、それと、そういえば、まあスカーレット・ロイが住んでるところがね、まあ和歌山県の有田郡というところで、まあこの季節、皆さんもね、すっと思い浮かべるとは思うんですけどもね、山がね、まあ黄色なんですよね。別にね、真っ黄色っていうのは紅葉の真っ黄色じゃなくってね、皆さん予想されてると思いますけれども、ね、みかんの黄色、綺麗なぐらいのね、やっぱり色がついてますよ。でね、そのみかんね、ちょうど今ね、みかん取りの季節なんですね。あ、でちなみになんですけれども、よくみかん狩りに行きましょうとかってね、例えばバス旅行とかでね、みかん狩りツアーとかってね、書いてるのがよくありますけれども、このね、有田の方ではね、みかん狩りとみかん取りっていうのが微妙にね、意味合いが違うんですね。もしかしたら勝手に思ってるだけかもしれないんですが、大体でもね、そういう風な感じになりますね。まあなんかみかん狩りっていうのは、まあ、遊びに来てみかんを取りに行くっていう、まあ、取りに行くっていうかね、そういうまあイメージなんですね。まあ観光客の方がねやってきて、それでね、ちょっとの間にね、まあ、ちょっとの間というかまあね、何時間かかけて、まあ、みかんをね、取るという、まあ、そんな風なのがみかん狩りなんですけれども、本格的にね、まあみかんのね、収穫をするというのみかん取りと言って、手棒っていうね、入れ物にね、みかんを切って、まあみかんの実をね、切って、どんどんどんどん入れていって、でその手棒が大体いっぱいになったら、コンテナにね、ダラダラダラー、ぐらーっていう感じで開けるとかっていう、そういうまあ作業をするんですけども、まあ、それは知ってるっていうね、言う人多いと思うんですが、ただね、みかん取るのって皆さんどんな感じで取ると思います？ま、慣れてないと、みかんってね、だいたい両手で取るんですね。まあ、例えば、右利きの方だと、右に、みかんを取るためのハサミを持ちますよね。で、左手はみかんのね、実を押さえるというか、ね。まあ、持って動かないようにして、それでハサミでちょきっと切ると、でこういう作業なんですけれども、まずねこのねみかんの取った時のこのね、おぞって言われてるね、みかんの木とみかんの実がつながってるこの部分、ここをね、なるべくね、出ないようにしなければならないんですね。ポコッと、ね、残ってたりすると、これがみかん、例えばそのコンテナに入れたり、コンテナに入れると、お互いにそのね、ほどで吸って傷がついてしまうので、ここはまずね、綺麗に切らなければならないですね。だからやっぱり慣れてないと、基本的にこの作 作業っていうのが一回、まあ、例えばパチンと切りました、でも補助が出てるのでもう一回さらに、綺麗に合わせるために切るっていう、こういう作業が必要になるので結構時間がかかるんですね。でこれが慣れてる人だと、これ片手で取るんですね、まずね、ですから右手でハサミを持ちながらみかんの実も持ってパチンと切るという、でこれがやっぱ非常にねスピードアップなんですね。でさらに先に言いましたこの保存も一回で綺麗にね、ギリギリのところで切るんですよね。そうすると片手でポンと、取った瞬間にも次ね、次の作業としてはこの、手棒に入れる、みかんの実を手棒にポンと入れてまた次のみかんの実、手が動くという、こういう作業ができるとかなり早く取れるという。なのでまあこうできないと基本的にはまああんまり役に立てへんなというか、まあ仕事としてのみかんというはちょっと難しいなっていうレベルになるんですね。ですからこれね、まあまあね、何でも農作業ってね簡単に見えそうですけども、実は結構テクニックがあるという。でスカーレット・デイは、ちなみに、まあ小学校の頃からねみかん取りの、まあ、お手伝いに行ってたりしたので、まあスカーレット・デイの父が実家がね、みかん農家をしていて、で、まあ、父がね、実家のみかん取りの手伝いに行くときに、一緒についてって、まあ、スカーレット・ドレも一緒にね、みかんの取るのをね、まあ、お手伝いしてた、まあ、お手伝いしてたのか、役に立ってたのかは、かなりわからない部分もありますけれども、お手伝いしてたので、ですから、まあ、今でもね、なんとか、普通には取れるようなイメージですよね。それなんでこんな話をしてたのかって言いますと、この前、実は、スカーレット・ドレにね、みかんの、みかん取りを見てきましてね、まあなんかね、別にアルバイトっていうわけじゃないんですけれども、本格的にちゃんとですね、取るぐらいのみかんの量を、まあ、その、スカーレット・ドレのね、父の、まあ実家のね、みかんの木を、ちゃんと残してってくれたんですね。みかんの木たくさんなってるの。で、そのね、みかんの木を取りに行ってきたんですけれども、なかなかね、やっぱりね、久々に行くとね、難しいですね。さっき言ってたようにね、片手でパンパンパンパンパンパン取るのは、やっぱり慣れてこないとね、なかなか取れないんですよね。まあでもね、今年のみかんね、やっぱり美味しかったですね。なるほどな、という感じで美味しかったな、という。ま、皆さんもぜひ、ね、一度というか、まあ、冬はね、日本の風物詩として、みかんに、こたつに入ってみかんを食べるという、この風習をぜひ守ってほしいなと思いますので、皆さんもぜひ食べてくださいね。まあ、自分で買ってくださいね。はい。ということで、無駄遣い方程式。ね。待ちに待った無駄遣い方程式。いよいよ。ね。無駄遣い方程式のこのね、要素も最後の要素になりまして。まあ、今までね、皆さん、覚えてらっしゃるとは思いますけども、もう一回言っておきましょうか。ね。計画、同調、錯覚、サービス。これらを全部足したところまでは行った感じですね。で、この最後に一つの要素、かけるという要素があって、ここに後悔をかける。そうすると、無駄遣い方程式の完成ということになるんですね。ということで、いよいよ最後の要素になりました。このね、テキスト、人生は無駄遣い方程式に、いよいよもうね、ほぼほぼページが残ってないですね。ここまで来たかと思ったんですけども、ここまで来るのにね、よく考えてみると1年以上かかったん違うかな、というふうに思うんですけれどもね。なんか結構ずっとやってますよね。まあ確かに他の話も、ね、長いので、無駄遣い方程式をね、 待ってらっしゃる方には申し訳ないんですけれども、まあ他の話が長いこともあったんですけれどもね、まあなんとかいよいよ最後の部分になってきましたので、ここからね、まあ、しっかりと皆さんにねお伝えしていきたいなというふうに思いますのでね、ぜひ一緒にご覧になっていただきたいなと思います。それではテキスト141ページです。はい、開きました。ね、ここにね、最後にね、この後悔の部分が書かれております。で、まあ先ほどね、というか、まあ今までお話ししてきたね、この無駄遣い方程式の要素の部分、まあ、計画、同調、錯覚、サービス、ここの、まあ、一つでもね、関わって、スイッチがポーンと入ったら購入してしまうということなんですけれども、ここで皆さんね、買ったものをね、後悔してないかどうか、ということなんですよね。まあ、例えばですけれどもね、ついつい無駄遣いしてしまうところとして、居酒屋とかっていうのはどうです？ねえ、やっぱりね、お酒飲んでね、酔っ払ってくると、もうちょっとこれ食べられへんやろうなとかって思っても、まだね、注文する人とかね、やっぱいますよね。で、あとは、まあ、お酒はどうですか？最近。まあ、例えば、飲み放題の店だと、グラス交換しないとね、次のため、あの飲み物が頼めないとかっていうことになってるところも多いので、まあ、もったいないことはしないな、ね、残してね、捨ててしまうなっていうことはないかと思うんですけれども、ね、でもね、やっぱり食べるものはね、結構テーブルに残ってしまうこともありますよね。まあ、あれはもったいないなと思ってね、スカーレットドリはなぜかね、最後の方頑張って食べることが多いですね。最初はね、ほとんど食べないですね。まあ、ちょこっと食べて、で、なんかお酒飲んでて、で、なんか皆さんがね、もう、箸が止まり出したら、もったいないなと思いつつね、じゃあ、ちょっと食べようかな、食べようかなと思ってて、で、結局、ね、大体まあ食べてしまうというイメージなんですけどね。まあ、あとはね、居酒屋だけじゃなくって、例えばドラッグストアとか、こういったところでもね、どうです？皆さん、買ったりしません？例えば、入り口にね、黄色い紙で書いてるね、まあ、前にね、ありましたけどね、魅惑のシールのイメージのね、ああいうようなイメージでね、黄色い紙に書いててね、なんか、あ、これはきっと特売で安いんだ。イメージありませんね。ねえ、で、それね、なんかまあ、女性の方もそうだと思うんですけどね、シャンプーとかコンディショナーとかね、まあ、あとは化粧水とか、いろんなものがあると思うんですけれども、まだね、結構残ってるのにもかかわらず、あ、安い、これは絶対安いと思って買ってしまう。でもね、意外と、ね、よく見てみると、後でね、レシート見てみると、あんまり安くなかったな、とかっていう時も結構あるんじゃないのかな、っていうことなんですね。そういう時に、あ、しまった、無駄遣いしてしまった、後悔や、っていうようなイメージが起こるかもしれないですよね。っていうことなんですね。ですからね、やっぱりね、ここ。ねえ、無駄遣いにならないように、まあ、賢いね、お金の使い方をね、ちゃんと身につけ、ね、つけたいな、っていうことなんですけどね。で、ねえ、後悔するね、お金の使い方っていうね、まあ、こういうところをね、もう少しお伝えしたいなと思ったんですけれども、結構時間がね、やってきてますので、ここからまた次回お話しいたしましょうか。ね、せっかくなのでゆっくりお伝えしたいと思いますのでね。それでは、今回も皆さん、スカーレットというのね、聞くコラム、お楽しみくださったでしょうか。お付き合いくださりまして、ありがとうございました。それでは皆さん、いよいよね、いよいよって言ってもまだもう一回ね、クリスマスまでにはこのね、聞くコラムあると思いますのでね。 次回までにね、皆さんの準備がどれぐらい進んでるのかなっていうのも楽しみにしつつ、疲れたことも何か考えなければならないなと思って、日々ね頑張りたいと思います。それでは皆さん、次回も楽しみにお待ちください。さよなら。